特別賛美歌感謝いたします。礼拝説教に入りたいと思いますけどね。皆さん、キリストとの出会い、いつ頃しましたかね。どんな状態でやりましたかね。キリストとの出会いというのは大切ですね、一番ね。人生の中で。ね。出会いというのがね。私もキリストとの出会いについてね、今日話してみたいと思います。この前ですね、同級生たちが、観光バスで、私に会いに来に、くれたんですね。30名ぐらい来ていましたね。もう、小学校の時の同級生ですからね、45年ぶりですね。もう45年ぶりといったら、さっき歌っていた子供の、時代からね、もう45年か会ってないわけですよ。あの時にね、非常に、ピチピチして輝いていた子供たちがね、45年間経ってどうなってるんだろうかなというのを非常に興味を持っていましたね。そして、果たして、この同級生たちが神様とキリストと出会ってるのかなということも非常に興味ありましたね。どのような人生を送ってるのか。ね。あるものをね、食料会社の今が社長をやってる人もいるしね。タクシー運転手してる人もいるし。そしてスナックを経営してる人もいるしね。僕の幼馴染の人は暴力団になってるしね。学校の一流の学校の先生になってる人もいる。もうまた病気でね、この精神病に入院してる友達もいる。ね。そして交通事故で亡くなった人もいるしね。自殺した人もいる。病気で亡くなった人もいるしね。もう様々な人生を送ってますね。45年ぶりに会いましたね。だからこのキリストとの出会いというのは非常に大事なと私は思ってるんですよ。ね。いつ神との巡り合いがあるのかね。このチャンスを逃さないことね、私たちは。キリストとの出会いというのはね。この、私のことなんですけどもね。もう小さい時からですね。学校の勉強、ダンドセルはすぐ家の中に放り投げてですね、すぐ海や川、山、野の中をね、駆け巡ってましたね、いつもね。体を動かすのが非常に好きでね。こういった学校の勉強はしなかったですね。だから小さい時から、小学校の時からですね、野球させたらまたピッチャーしかしないわけですよ。投手ね。そして、スポーツさせたら何でも一番になる。珍しいことにね。本当に小学校の時はピッチャーで投手でね、中学高校に入るとまたテニスしてですね、インターハイで優勝したりね。テニスはもう誰にも負けないという自信もありましたね。そういった自信過剰の時がね、もう小さい時から植え付けられて、負けたことはない。ね。いつも人の上に立つというね。下に立って失敗して惨めになったことはないというのをね、小さい時から植え付けられていたんですね。そしてまた、高校時代になると、このロック音楽ね、ベンチャーズとかスプートニクスとかね、いろんなグループサウンドのものを片っ端から歌ったりね、音楽は下手だけどもね、この音楽にも興味を持ってましてね、エレキギターというのがありまして、あの時はね、非常にこれに没頭して いましたね。だからこの仕事でもですね、またこの高校時代はスポーツで明け暮れた人生ですよ。そして会社に入ってからはですね、また8時から5時までは仕事ですよね。5時終わったらですね、またボーリング場に行って、ボーリングをするんですよ、また。 ボーリングに、ボーリングをマイボール、マイシューズ買ってね、穴を自分で開けて、自分のサイズにぴったりするボールをあれしてね、そして、もう夜の7時ぐらいからですかね、10時、11時までは、毎晩、ボーリング。ボーリング場でね、うん。そういった人生を送ってね、うん。また、沖縄大会に出れば一番になるしね、ボーリングも。うん。だから、不思議なことにね、負けたことは、めったにないんですよ。スポーツではね。うん。勉強では、いつも負けてましたけどね。うん。うん、勉強はまた大嫌い、うん。もう、机の上に座って、黒板見るのが非常に嫌いでね、うん。授業中はいつも眠ってました。もう疲れてね、スポーツ疲れで。うん、そういった人生を送っていましたね。そして、仕事の、会社の仕事の休みの時はね、また同僚と一緒に船に乗って魚釣りね。うん、魚釣りも大好きでね、いろんな仕掛けの方法とか、研究したりね、一つのことをね、この没頭して研究することが非常に好きでしたね。うん。そうするとですね、この世の中の楽しみに没頭するでしょ。そしたらですね、聖書に対する魅力をもうさらさらないんですね。うん。神の御言葉を読もうとする気もないしね。もうまだ神様に出会ってないけどね、興味は全然なかったわけです。宗教的な面ではね、うん、徹底的に学ぼうとする意欲はね、全然湧いてこない。だから、世の中に没頭すれば、神の御言葉にはね、さらさらこの 無関心であるということがわかりますよね。人間ね、何か二つのうち一つを選んで学ばないといけないような感じですね。二つのものを同時に学ぶとね、できないような感じですね。うん。だから、世の中に没頭していました。うん。世にね、魅力が非常にありました。ということは、キリストには魅力はなかったんです、私は。ね。そして、小さい時からですね、そんなに野菜が嫌いでね、人参とかもやし見るとね、もう、なんていうか、身震いするぐらいね、野菜は嫌いでしたね。うん。そして、ほとんどね、あの時貧しい家庭だけども、おばあさんが市場からよく行商してる関係でね、肉をよく毎日持ってくるわけですよね。毎日肉ばっかし食べさせられてですね、うん、肉が非常に好きだったんですね。だから小さい時からね、ある意味では、サタンの虜になっていました。まあ、皆さんね、もともとサタンの虜になっていますけどね、うん、私はもう世の、楽しみに染まり、食べ物はというと不健康な食べ物を食べてね、それでやっていったんですね。うん。そしてね、もう、この会社の検診でもいつも引っかかって、ね、一番悪いのが私でしたね。血圧、ね、コレステロールが高いのも私、ね。あ、これじゃ40代ぐらいで亡くなるなと、つくづく思ってね。それから、もう健康改革から始めましたよ。うん。明石の海に、このホワイト夫人が書いた、韓国が書物がありますよね。あれをね、その通りに果たして、このホワイト夫人が言ってる本が本当なのかどうかね、私は実践してました、今度は。一つのことに没頭するのが好きですからね、今度は健康改革に没頭してですね、うん。あ、一日二食がいいなって言ったら一日二食でね、うん。玄米食に一日でガラッと変わってですね、うん。肉食も一日でやめました。うん。酒やタバコも一日でやめました。うん。そしてね、この、明石の文の通りに、まず実践してみてね。うん。あ、3時か10時は、おやつの時も、天ぷらなんか立てよく食べよったのがね、これもやめて、間食はなし。ね。夕食もなし。うん。それでまずやってみたらですね、1年に20キロ痩せてきましたね。70キロあった体重がね、20キロ1年で痩せてきてね。うん。しかし、ふらふらするわけですよ。 うん。なぜか知らないけどね。もう、めまいや耳鳴りね。目は充血するしね。ちょうど、ヤギ汁飲んだ時にね、目が充血するような感じでね。ヤギ汁というのは、病気が出てくるらしいですね。そういう状態でね。これ大変だと思ってね。健康改革したらね、非常に良くなってきましたね。会社で検診したらですね、トップにまた良くなってくるんですよ。一年後は。だから私はね、一つのことに没頭するタイプであるわけ。そして、あの時母親はセブンスですけどね、私たちはね、この母親と妹たちが、信仰を持ってるのを見て、僕はですよ、このぐらいの信仰しかないのかと、いつも家でね、未信者ながら思っていた。教会に行ってね、あの程度のもの信仰か。ね、じゃあならない私はと言ってね、軽蔑していましたよ。教会に行くのもね、軽蔑していた。だからそして、ますます健康が、良くなってきました。結構ね、40代で私はおそらく亡くなっていたと思いますね。その時、墓標なんかでね、不摂生でここに死すと、ね、墓標が建てられると思っていましたね、これね。だから、このような、生活をしてね、うすうすとね、この食事と食物の勧告という本は真実だなということがうすうす分かってきてね、実際に生活を通して実践してできましたよね、健康にね。だから神様をね、うすうす信じるようになってきましたね。これが30個してからね、30個してから、そしてね、決定的に神様の出会いというのはね、海での遭難でした。もう、土曜日になると、ね、安息日ですよね。だから、ちょっとね、私は聖書を生かじり、していました。もう、安息日は守ってなかったけれどですね。その時からですね、会社というのは、バブルの最盛期でね、もう儲かってしょうがない頃。だからね、みんな、一生懸命働きをするけどね、もう土曜なんかは、暇で、何も仕事もないわけですよ。そして、普通の日でもね、あんまり、みんな働かない人も多かった。それで、私はですね、上の人にですね、4時から5時までは、聖書研究しますので、机に聖書を置きますので、そして学ばせてくださいとね、上司に言ってですね、土曜日の午後はね、反論させてください。聖書を学びますのでって言って。すると上司はね、みんな遊んでるもんだからね、OK してもらったわけですよ。そしてからね、もう毎日ですね、4時になると仕事、私は4時まで仕事してですね、その代わり一生懸命やりますよ、もう自分の与えられた仕事をね。そして1時間はね、神様の時間ですのでね、聖書を学び、毎日聖書を学んでいましたね。すると、社長とか専務がやってきてね、何を学んでるんだろうかなって言ってね、見に来るわけですよ。そしてね、ちらっと見てね、また帰っていくわけ。だから、そういった話をやって、この仕事を送っていました。そしてある時にね、土曜日安息日と分かりながら、チービシの沖に魚釣りに行ってですね、同僚たち5、6名と、その時は晴れてますよ、晴天でね、そして魚釣りして帰ろうとした時にですね、このエンジンかけてから沖縄本島に向かったわけですよね。そのチービシの沖の途中でね、エンジンが火を吹いて爆発してしまってね、その上に私たちエンジンの上に座っていたわけですよ。火がパッと爆発したもんだからね、一人は大やけど、私は何も被害に遭わなかったんですけどね。それから船はもう動かなくなってね、すると沖縄本島の方からね、 雨雲が、黒い雨雲がもくもくとやってきてですね、あっという間の大雨。あの海というのはね、大雨が降ると波が荒れてくるんですね、うん、もう波も3メートル4メートルのこの大きなあの波があのやってきてね、この小さな小舟なんですけどね、うん、波の上に打ち上げれて沖縄本島が見えたりね、沈むとあの小指あのこの水の中にあの船底にね、あのちょうど沈んだようになって上から波が来るわけですよ、この目の前からね。あ、これいつかは沈むなと思ってね、沈んだらですね、チービシというのはあの緑丸が沈没したようにね、三角波といってね、非常にあの怖い波なんですよ。これあ、これは緑丸のように沈むなとね。そしてこの海底にアンカー入れようとしたらね、波があの流れが速い、つかないわけですよ、うん、流れがあってね、チービ礁は流れがあって、あ、じゃあこれではね、船が転覆したら私の命はないなということでね、うん、それからこの雨の中に最初はもがいていましたけどね、あちこち行ったりしてよ、船の前行ったり船の後ろ行ったりね、やっていました。あと観念してね、うん、もう船の上に眠ってました、雨に打たれてね。そして大海原のあの大海でしょ、海というのは、あの波の中でね、自分がねちっぽけな人間に思えてきました。そしてね、自分が小さい時からあの何でも一番やるとね、スポーツやると一番、あ、そして私はね、あのこの自分の思い通りにならないとね、社長であろうが上司であろうがすぐ歯向かうんですよ。カッとなる性格ね、あの自分を抑えきれない、怒りをね抑えきれない、ムラムラムラとやってくるでしょ、すぐ口に出てくるわけですよね、うん、そして口喧嘩するとね、こういったあのこの性質性格を持っていたのがね、神様と出会いというのはね、海の遭難というのはね、うん、そこであのこの木の葉のように船が揺られて、自分というのがちっぽけで何もできない、無力であるというね、無価値であるということをね、この海の上2時間ぐらいね揺られているうちに、それをね徹底的にあの自我がねもう打ち砕かれました。そこで、あ、神様、もう私あなたに従いますというね、そこで決心しました。もうね自分の命は神様が与えたもんだからね、もう導いてください、もう次の週からね安息日守りますと言って安息日守るということもね、やってなかったんですよ。そしてもうこの船からこのキャラマに上陸してですね、次の週からですよ、社長に、私は安息日守りたいのですね、土曜日休ませてくださいって言って、従業員100名ぐらいいるんですよ。そこはね、大企業、まあ企業としては大きい方でしょうね。建設業としては、あの当時3番ぐらいの大きかったですからね。うん、そうすると、上司の人もね、すんなりとね、あ、土曜日安息日守っていいと言ってね、その代わり日曜日出なさいって。日曜日ガードマンしなさいって、あんたは。ね。うん。代わりにね。うん。だから、給料計算も自分がやるしね。土曜日給料に当たったらどうしようかなとかね。うん。会社の印鑑をつく役目でしたので、土曜日に会社の入札の印鑑がつけなくなったらどうしようかなと考えて いたんですけどね。そういうことも、何の問題も起こりませんでしたね。安息日、が壁になってましたよ。ね。今の一般の会社でね、安息日、もう守るというのは非常に難しいですよ。うん。それをね、神様にもう従った時はね、何のも怖くはない。ね。安息日も、守ってね、うん。ますます神様の出会いがね、強くなってきました。うん。だから私はね、ある意味では、あ、北 テロのような性格かなと思ってますよ。高慢とうぬぼれでしょ、また自己過信でしょ、自信過剰のところがあった、ゴルフしたらね、また優秀だしね、会社のこのコンペなんかに行くとね、そして人を人とも思わないね、社長であろうがね、何であろうが思わないところがあった、そしてこの自分の感情を抑えることができないというのね、しかし神様に知ったときにね、だんだんこの自我がね、打ち砕かれてね、だんだん人に対するこの謙遜さもね、少しずつではあるけども湧いてきましたね。あ、人なんだなということね。こういったこれだからね、まず自分を知ることが大事ですね。どんな自分というのはね、どういう人物かというのをね、神様がこれは示されましたね。だからキリストを知るためにはね、まず自分を知ることから始まるってね。この敵と戦うときは敵の力も知ることが大事ですよ。その前にね、この敵と戦う自分の力はどのぐらいあるかというのをね、自分の力も知らないといけないってね。だから自分がどんな汚れたものであり、自分は本当に悪いことをしていると理解しないならばね、イエス様を信じなさいと言ってもね、信じられないってね。だから自分は善人だと思い込んでる人ね、人間にとって最大の危険はね、自己欺瞞に陥ることであるってね。自己欺瞞ね、自分をごまかすことに陥ることがね、最大の危険であるってね。私たちはね、だから自分が本当に悪いことをしてるんだということを知らないといけないってね。そしてこれではいけないね、正しい生活をしたいができないって、何とかしてこうした生活から離れて正しい清い生活をしたいと思う心が起こったとき、初めてイエス様の愛に心にを惹かれるって。イエス様に信頼してね、イエス様にたまに助けを求めるってね。自分がどんなに惨めなものね、無力であるもの、無価値であるものをね、悟らないといけないって。だからキリストとの出会いというのはね、神様はね、悲しみや苦しみを与えますよ。それはね、後になって非常にありがたいものであるって。神様を知るきっかけとなるって。ね。だからどんな人でも病気になったりね、いろんな危険にあって危ない目にあった時というのはね、神様を見出す機会であるからね、皆さんこれ感謝した方がいいですね。悲しみや苦しみにあったらね、感謝しなさいって。神様を見出す機会だから、それは。ね。だから、私はね、自分ではどうにもならない状態までね、徹底的に自我を打ち砕かれました。ね。そして無条件降伏しましたね。船の上では。もう。だから屈服した時にね、神様は助けてくださるということね。自分の力で何でもかんでもやろうとしたらね、精霊は働かないって。ね。まず自分の力が無力であることを悟んなさいって。ね。だから、祝福は信仰によって神に屈服した時に与えられるって。ね。また、義人はいない、一人もいないと言うんでしょ。正しい人はね、一人もいないということも悟りなさいって。ね。このローマ書開いてみましょうか。ローマ書の7章ですね。7章の18節から24節ですね。7章の18節から24節。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にはあるが、それをする力がないからである。すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。もし欲していないことをしているとすれば、 それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。そこで前後しようと欲している私はに悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の死体には別な律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。虜というのは捕虜ね、捕虜になっているのを見る、うん、ね。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死から、死の体から私を救ってくれるのだろうか。ね、私は何という惨めな人間だろうと、そこまで落ちかからないとね、神様を知ることはできないって、ね、うん。だから自我を屈服させることがキリストの教えの本質であるって。ね、自我を屈服することがね、キリストの教えの本質であるって。ね。だから、この自我が屈服するというのはどういう意味でしょうかね。ね。しかし、聖霊が、ね、神の御霊がですね、長い間その人を説得した結果ね、うん。突然に魂は喜んでイエス様に屈服するって。だから、どんな人でも聖霊の導きがあるんですよ。ね。前々から長い間ね、聖霊の囁きがあったって。その結果ね、この聖霊の働きにね、いつかは喜んで屈服する時がある。ね、今日の証にもあったようにね、その時期があるんですね。うん。時があるわけ。ね。私はこのスポーツやってる時には、神の御言葉を学ぶというのはね、何も魅力はなかった。しかし、この35ぐらいからですね、神の御言葉を読むことにね、非常に魅力が湧いてきた。ね、毎日読まないと気が済まない。ね、聖書をね、毎日何ページか最初から最後まで読んだりですね、証の御、この合本の12巻ね、毎日2ページぐらい読んで意味を理解してね、観覧神句と言ったりね、字が難しい感じで意味がわからない感じがあるとね、国語辞典引っ張ってですね、ああいう用順にノートに書いてですね、それに漢字を書き入れて意味も書いてね、どういった意味であるのかというのをね、徹底的に学びました。うん。だからね、このキリストに魅力を感じるとね、いてもたってもいられない。御言葉を学ぶことがね、ウキウキしてきますよ。彼女に会うように、ウキウキしてくる。ね。うん。そのぐらいになりましょうね。うん。そうするとね、御言葉を学ぶのがね、非常に、楽しみになります。毎日がね。うん。しかし、その代わりね、世の楽しみが知るとけられていくんですね。うん。ボーリングのボールもね、テニスのラケットも、釣り道具もね、みんな泥むかに行って火で焼いてしまいましたもん。ゴルフ道具も。ゴルフ道具はね、海に投げ込んでね。うん。そうするとね、決心がつくわけですよ、もう。うん。そしたらね、もう世の楽しみに見向きもしなくなってきた。ね。御言葉、まるものがね。うん。だから、この海との遭難によって神との出会いを、経験しましたがね、これで自我の戦いは終わりではないんですよ。一回ね、こういった自我の戦いで勝利したからといってね、うん、自我の戦いは終わったのではないって。始まったばかりであるとするわ。ね。自我の戦いはね、一生が続きますよ。私たちはね、心のバビロンという自我はね、一生が戦いを使う、戦いますね。うん。そしてまたね、いつも自我が出てくるでしょ。飽き飽きしてきますね。うん。自分というのが出てくる。自己中心的な考えがね。うん。イエス様から目を離すとね、すぐ自分という自己中心的なこの考えがね、湧いてくる。ね。これとの戦いですね、一生涯ね、私たちはね。自我との戦い。ね。そして悪への傾向、罪への傾向というのはね、非常に強いということ。 私は覚えないといけないって。ね、水がちょうど上から下に流れるようにね、放っておいたら必ず悪に入るあの傾向に落ちてしまうって。ね、この自我との戦い、こうした戦いは生涯続くって。うん、だから世の標準と教えは絶えず邪魔するからであるって。私たちは神の律法という道徳的標準に向かっていなければならないって。ね。自我との戦いにおいてね、世の中の波がね、緩やかな世の中の波がいつも攻めてくるというんですね。それに私たちはね、この神の実戒ね、神の律法というものにいつも標準を目を向けなければならないって。ね。そう言ってますよね。今のクリスチャンはね、この神の律法、クリスチャンの標準が、この、下がったんでしょうか？世の標準が、上がってきてね、クリスチャンの標準に来てるんでしょうか？ね。世の標準はそのまま、クリスチャンの標準がね、今下がってきてるって。だからね、世の人とクリスチャンの区別がわからなくなってきてるというんですよ。ね。もう、クリスチャンでさえもね、世俗の波に飲まれてしまってるって今。ね。どれがクリスチャンの標準なのかね、わからなくなってきてるって。世の標準と比べてね。うん。すべてのクリスチャン未信者と飛ばずね、うん。サタンが入ってくるっていうんですね。うん。またサタンに支配されやすいって。ね。もともと、すべての人類はね、サタンに支配されてるって。ね。その支配されてる中でね、いつか、この、隣の家のあの人はいい人だな。自分の親父見てるとね、悪い親父だけどもね、うん。隣の人の親父見ると非常にいい人が住んでるなって言ってね、そこでキリストを見出すって。隣の家の人を見てね。だから、サタンに支配されていたのが、今度隣の人のおじさんの良いおじさんのところに行ってね、このおじさんの元で生活するわけですよ。ね。しかし、この家を行ったり来たりするわけで、いつもね、サタンに支配されたり、キリストに支配されたりね。だから、私たちというのは中間というのはないって。キリストに支配されるんだったら、サタンには支配されてないって。ね。サタンに支配されている心は、キリストには支配されてないって。うん。この中間は、ないというんですね。だから、心のあらゆる通路を警戒し、絶えず用心していなければならないって。ね、神の助けを祈り、あらゆる罪の成功に断固として抵抗しなければならないんですよね。プロテストというのはね、抵抗するという意味があるって。ね。だから私たちは罪にね、絶えず抵抗しなさいって。ね。これ自我との戦いにおいてね、絶えず抵抗しなさいって言うんですよね。うん。あなた方は罪と取り組んで戦うとき、また血を流すほどの抵抗をしたことがないと、ヘブル書12の4で、ね、パウロはそう言ってますよね。罪を、に抵抗する、血を流すぐらいにね、罪に抵抗しなさいって。ね。だから私たちはね、最後まで自我との戦いだということを覚えていた方がいいですね。最後まで自我との戦いというのね、勇気と信仰と忍耐強さを必要とする。どんな苦しみも乗り越える信仰を持たなければならないというんですね。だから勝利を得るためには、私たちのうちにキリストが住まなければならないということですね。うん。うん。そして忍耐が必要であるって。ね、最後まで耐え忍ぶ、人は、ね、救われるとありますよね。うん。だから私たちはね、キリストの再臨、自分が死ぬ時までね、うん、忍耐であるって。ね。傲慢な人は自分の力で救いを得ようと努力するって。ね。自分の力で一生懸命良き人になろうと思ってもね、それはできないものであるって。ね。天国に入る資格は何ですか？キリストの義の衣をね、いただくことであるって。ね。着せられることであるって。これがね、天国に入る門のね、入る資格であるって。 だからイエス様を信じる信仰をね、常に持たないといけないというんですね、私たちはね、うん、自分の弱さを認め、自分の無価値さを認め、一切のうぬぼれを捨てて意思を神に捧げることでありますって、ね、自分の意思をね、神様に捧げること、ね、これが私たちの努力であるって、ね、だから毎日自我を十字架につけなさいって言うんでしょ。毎日のことであるって、それは、ね、毎日聖霊のバプテスマを受けなさいって、ね、神の力に全く頼って服従しなさいって、ね、パウロもそう言いましたよね。私は日々死んでいるのであるって、うん、コリント第一15の31にね、うん、パウロも日々自我に死んでいるという表現してますよね、うん、だからイエス様は祝福の山でね、心の貧しい人たちは幸いであるって、天国は彼らのものであるって、ね、心の貧しいものというのはどういった人ですか、ねね、これは自分の心の貧しさを知らない人はどういった人ですか、ね、自分は富んでる、豊かになった、何の不自由もないというんでしょと感じているもの、ね、自分は完全であると思っている人、ね、かなり善良であると思っている人、ね、そして自分の状態に満足している人、ね、そういった人たちはね、キリストの恵みをね、恵みと義に預かることをね、求めないって。ね。うん。だから、キリストの祝福に対してね、心を閉ざしてしまうって。ね。だから、自分は富んでる、豊かになってね、うん、自分は完全である、満足してると思うものほどね、神様から遠いものはないって。ね。自分というのが分からないわけですよね、うん、だから自分は惨めなものであるということ、ね、自分で正しい行いはできないと知っているものは心の貧しいものであるって、ね、この心の貧しいものであるというのはね、そういった意味であるって、自分は惨めなもの、ね、うん、正しい行いはできないということはね、知ってる人、これが心の貧しいものであるって、ね、うん、そういう人は幸福であるとキリストは言われるんでしょ、ね、心の貧しい人たちは幸いであるって、天国は彼らのものであるって、ね、これは信仰による義でもあるって、ね、人間の栄光を塵に伏させなさいって、ね、人間の力では何一つできないことをするね、神様の働きであるって。ね、自分からは何一つできないがね、うん、人にはできないが、うん、神にはできないことはないという信仰を持ちなさいって。それがね、自我を打ち砕く、心の貧しいものであるって。ね。だから私たちはね、キリストとの出会いをね、大切にしましょうね。うん、生涯のうちでね、その機会というのはね、一回か二回かもしれないし、チャンスはね、そんなに来るもんではないですよ。うん。だから出会いをね、非常に大切にするということね。うん。この私の人生においてね、30まではね、多くの時間を浪費した。あ、これは神様にね、申し訳ないと言ってね、神様の時間を盗んだと言って、悔い改めないといけないですね。うん、まあ世の楽しみにね、没頭してね、うん、時間を浪費してきたというのね、うん、時間も誰が与えるんですか、才能も誰が与えるんですか、すべて神様が与えられるものであるって、僕はね、今まで神様を知らないときは自分のものだと思っていた、才能も時間もすべてね、しかしそれは神様が与えられるものであるってね、うん、もう過去というのは遡ることはできませんよね。もうね、戻ることはできないって。過去の時間をね、取り返せようと思ってもできるものではないって。だから私はね、これから現在と未来についてね、時間を大事に使ってね、キリストのようになってね、 キリストのために奉仕したいと思いますね、この時間というのね、うん、皆さんもね、うん、もう今から現在未来のこの時間をね、大事に有効に使いましょうね。恩恵期間というのをね、恵みの期間というのはごくわずか、もう少しでキリストのおいでになります。この時間をね、有効に使って過ごして利用したいと思いますね、うん、じゃあですね、皆さん人生の大きな目的というのを考えたことありますか？人生の目的というのは、うん、これね、立ち止まって考える必要がありますね。どんな人でもね、神に出会うということはね、この考えるということが大事って、ね、立ち止まってね、振り返って見る、考える、ね、どんな忙しい中にあってもね、考えるということをしてほしいと思いますね、うん、この人生の目的はね、コリント第2の7章の一節にこう書いてありますね、うん、ね、人生の目的ってそれが神様が作った目的であるって、うん、7章ね、一節に、愛する者たちよ、私たちはこのような約束を与えられているのだから、肉とデートの一切の汚れから自分を清め、神を恐れて全く清くなろうではないかって。ね。これがね、人生の目的であるって。肉と霊の清めであるって。ね。エデンの園のね、アダムの状態に私たちはまた回復するというのがね、この人生の大きな目的であるって。ね。この仕事をしてお金を儲けとかね、世の楽しみするのが人生の目的ではないってですね。だからこの完全にね、肉体と知能と霊性は神の御形にね、変えられるということね。私たちは罪のために神の御形に表してますね。もう神の御形に表してないですね、罪のために私たちはね。これをね、神の御形にまた回復してくださるということね。肉と霊の汚れからね、完全に回復してくださるって。うん、これが人生の目的であるって。うん、地位特待というでしょ。地位特待のね、これが教育であり、ね、人生の目的でもあるって。地位特待がね、回復するということね。うん、私たちは罪のためにね、この御形が損なって回復することは自分ではできないですね。しかし神様はね、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださって、それを御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるってね、イエス様の十字架の愛がね、私たちの心の内にある罪にね、十字架につけてかかってくださったおかげで私たちは罪から解放されるわけですよね。うん。だから、キリストの十字架上の死というのがね、うん。私たちが、このエデンの園に回復するという、このね、こんなありがたいことないですね。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったということね。うん。そして、人生は一度というんでしょ。ね。一回きりしかないって。ね。だから伝道の書の12の1に、何と書いてありますかね。伝道の書の12の1に、伝道の書の、ジュリル1年ね、こう書いてありますね。うん、 あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよって、悪しき日が来たり年が寄って、私には何の楽しみもないというようにならない前にってね、私もキリストとの出会いね、まあ個人としては遅かったように思いますね。まあその時だったんでしょうね、私にとってはね。30超えてからね、キリストへの出会いね。しかしね、私が感じることはね、キリストの出会いが早ければ早いほどいいですね。早ければ早いほどいいって。ね。年取れば取るほどね、難しくなってくるって。ね。だから、青年の時とかね、子供の時からキリストの、この、教えることね、ヘブルの青年たちのようにね、小さい時からしつけるということが、非常に大事なんですね。だから今は救いの日であるというんでしょ。今日御声を聞いたなら、神に背いた時のようにあなた方の心を固くなにしてはいけないって。ね。心の固くなさがね、聖霊を拒むというんですよ、いつも。ね。この聖霊の囁きにね、素直に応答しないといけないって。ね。今日御声を聞いたならね、従いなさいって。ね。これがキリストとの出会いであるって。ね。もう聖霊の囁きというのはね、拒んでるうちにね、だんだん聞こえなくなってきますのでね。あとまた世の中に流されていくわけですよ。ね。この瞬間をね、御声を聞いたこの瞬間というのは非常に大事ですのでね。この拒まないことね、私たちはね。聖霊の囁きというのはね、だからキリストのない人生はね、失敗であるって。ね、キリストを私たちはもう、必ず人生においてね、出会う期間がありますので、これを見出しましょうね、もう私たちはね。だから、このキリストへの出会いをね、大切にしたいと思います。
それではご起立くださいまして、終わりの賛美歌495番を賛美いたしましょう。
天にいらっしゃる優しい神様、私たちは自分では自分のことを知りません。自分のことを知るのはキリストの十字架を見上げるだけでございます。どうかこの暗闇の中で今もカルバリーの十字架が、福音の光が輝いております。どうか私たちはその光に来ることができますように、この光によって自分の心の醜さを知ることができますように導いてください。ローマの百卒長のように、自分は昔のものであるということを悟っていました。どうか私たちも自分が無力で無価値なものであるということを悟らせてください。そしてイエス様に、助けを求め、信頼し、救いを求めて、毎日毎日自我との戦いによって、私たちが勝利できますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。